ジャパニーズポッド101でございます。おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Peter here. Upper Intermediate Lesson No. 23 Narrow Escape Part 3、
中上級日本語講座第23回。
今日のレッスンでは、なんでタイトルが Narrow Escape なのかがわかります。
お、なるほど。ちなみに前のレッスンまでのストーリーをちょっとご紹介してください。
はい。テレビ番組のトークショーで自転車の3人乗りについて話していたんでしたよね。
そうですね。
薄井城さん、この人は男の人みたいですけど、自転車の3人乗りは危ないから絶対ダメだというふうに言ってて、それに対して E のかなさんは、自転車の3人乗りは危険だけれど、子供がいるお母さんたちにはまあやむを得ない選択だというふうに言ってましたね。
そうですね。で、今日はどうやら薄井さんが自分の体験について話をするようですね。
今日の文法は何でしょう。
何々というわけだ、何々というのも、この2つですね。
はい、では聞いてみましょう。
もちろん運動神経抜群の僕はひらりと身をかわして、そのままチャリを避けました。すると今度は子供を自転車の前と後ろに乗せたママさんがすごいスピードで向かってきたんです。
自転車の前と後ろと、あ、つまり3人乗りですね。
そうです。そして反対方向からは、子供を自転車の前と後ろに乗せ、さらに赤ちゃんをおんぶしたママさんが猛スピードで迫ってきていました。
ちょっと待ってください。自転車の前と後ろとおんぶ、つまり4人乗りですか。
はい。右からママチャリ、左からもママチャリ、後ろは壁です。そして前からは、
前からは何が来たんですか。
トラックが猛スピードでバックしてきました。
トラックが。で、
幸い運転手が僕に気づいて急ブレーキを踏んだので助かったってわけです。
お母さんたちと子供たちは
全員無事。というのも、そのトラックが運んでいたのはマットレスだったんです。慣性の法則で積んでいたマットレスが落ちてクッション代わりになったってわけです。
慣性の法則様々ですね。
マットレス様々でしたよ。
次は英語が入ります。
もちろん運動神経抜群の僕はひらりと身をかわして、そのままチャリを避けました。
Of course I dodged the mama chari because I have good reflexes.
すると今度は子供を自転車の前と後ろに乗せたママさんがすごいスピードで向かってきたんです。
And then a mama san riding on a bike with two kids in the front and in the back was coming at me.
自転車の前と後ろと、あ、つまり3人乗りですね。
Kids in the front and back seat? You mean a three-seater, right?
そうです。そして反対方向からは、子供を自転車の前と後ろに乗せ、さらに赤ちゃんをおんぶしたママさんが猛スピードで迫ってきていました。
That's right. And from the opposite direction, a mama-san riding a bike with two kids on the front and back seat. What's more, she was carrying a baby piggyback too.
ちょっと待ってください。自転車の前と後ろとおんぶ、つまり4人乗りですか。
Wait a minute. A bike with kids in the front and back and piggyback. You mean a four-seater?
はい。右からママチャリ、左からもママチャリ、後ろは壁です。そして前からは、
Yes. On my left was the one, on my right was the other, and behind me was the wall, and in front of me, coming right at me was...
前からは何が来たんですか?
What was coming at you?
トラックが猛スピードでバックしてきました。
A truck was backing up really quickly.
トラックが? で?
Oh my, a truck? What happened next?
幸い運転手が僕に気づいて急ブレーキを踏んだので助かったってわけです。
Well, fortunately the driver saw me and stopped abruptly, so I was spared.
お母さんたちと子供たちは?
What about the mothers and children?
全員無事。というのも、 そのトラックが運んでいたのはマットレスだったんです。
Everyone was alright because the truck was carrying mattresses.
慣性の法則で積んでいたマットレスが落ちてクッション代わりになったってわけです。
Inertia made the mattresses fall out of the truck and they worked as cushions.
慣性の法則様々ですね。
Thanks to the law of inertia.
ええ、マットレス様々でしたよ。
Yeah, thanks to the mattresses.
ちょっと難しい言葉が出てきましたね。
はい。
慣性の法則。
Law of inertia。
これ、物理の言葉ですよね。
そうですね。
止まっているものや動いていないものというのは、外から力を加えないと動かないまま。
うん。
だけど、動いているものというのは、やはり外から力が加わらないとずっと動いている。そういう意味ですね。
So if you understood that without the translations, congratulations. That is the law of inertia explained in Japanese. A body at rest will remain at rest. A body in motion will remain in motion with a constant velocity unless acted upon by a force. So, 物理 is physics.
そうですね。もっと簡単な例を出すと、乗り物の中で、例えば電車の中でブレーキがかかった時に、体が前にキュッと倒れますよね。
そうそうそう、
あれも慣性の法則。
まあ物理構造になりましたね、
うん、
まあ日本語はどうしたんでしょうか。
なんだそうです。でそれがこの会話の中で言われてるわけですね。トラックがバックしてきて、その弾みでマットレスが落ちたってい
う
感じでしょうか ね、まあ、うね。この法則の後ろに様々というのがついてますけど、
これもよく使う表現ですね。
うん、
Thanks to 何々みたいなニュアンスでしょうかね。
そうですね。サマっていうのは普通人の名前の後ろにしかつかないですけど、サマサマだと人の名前の後ろにも物の後ろにもつくことができるわけです、ね、
そうですね。何々のおかげでという、
そうですね、何々に感謝してます、
そう、何々ありがとうってそういう感じですね。
もうジャパニーズポット101サマサマですね。
ああ、勉強になりました。サマサマ、
うん、まあ、割合カジュアルな会話で使いますけどね。
では今日の単語を見ていきたいと思います。最初の単語は運動神経、
Motor reflex。
これは2つの単語からできてますよね。
そうですね。
最初が運動、 motion とか exercise という意味です。神経というのが
nerve, sensitivity。
運動のための神経というのが運動神経なわけです。
そうですね。あと神経科は neurology。
はい。普通は運動神経がいい、
athletic, have good coordination, good reflexes
とか、運動神経が悪い、
have bad coordination, have slow reflexes
なんていうふうに使いますよね。
そうですね。
coordination、 そのバランスがいいということですか。
これは日本日本語で特に会話で使う場合には Good at sports とか、うん、そういうニュアンスで使うと思いますよ。だから Have a sense of exercise とかそういう感じですよね。
うん、そうですね。あとは、まあ、運動神経が悪いの代わりに運動音痴というふうに言ってもいいですよね。
そうですね。
So not good at sports。
そうですね。
そういうことです。
で、運動音痴を短くしてうんちとかって言ったりしないですか。
言いますね。
言いますよね。
Which is a bit of a play on words.
はい。じゃあ次行きましょう。
次は、抜群。
Outstanding. Unrivaled.
これは、漢字が面白いんですけれども、まず、抜という字は、これは抜く。Pull out とか、pass という意味ですね。で、群は、これは群れとも読みますけど、グループのことですね。だから、群を抜くという表現もあるんですけど、これは
Tower above the rest. Become above the herd.
そういうことですね。グループの中でも特に目立っていいと、そういう意味なんですね。今日のダイアログでは運動神経抜群というフレーズがありましたけれども、これは他の人よりも Very good at sports. Being really athletic という意味ですね。
次の単語はおんぶ。
Piggyback。
おんぶっていうのは背中にこう子供をこう背負うこと、リュックサックみたいな感じですね。
そうですね。
で、逆の言葉、前に子供を抱くことを抱っこというふうに言います。
So if you have the child holding onto you from the front, face to face, that's called?
抱っこ。
But when you put the child on your back, like a knapsack or backpack?
おんぶ。
おんぶ。
小さい頃、私はよくおんぶをされた記憶があるんですが、最近はおんぶしてるお母さん少なくなってきてるような気がします。
そういえばそうですね。
はい。そうですよね。なんででしょうね。
え、見たことありますか？
最近？
おんぶしているお母さんを見たことありますか？ Have you seen somebody with a child like on their back?
時々ですね。でも rarely。
最近はあんまり見ないですね、うん。
前の方が安全なのかもしれないですね。
安全に決まってます。おんぶしているお母さんを見て、その子供が変な形になってって
変な形。
Like, she kind of like tilted to an angle. はい、はい、でもお母さんはそれが見えないので大変じゃないかなと思いました。
でもおんぶはハウスワークをするときに便利ですよね。
そうなんですよね。
まあ私は子育てをしてないので便利なんですよねって言っても説得力がないとは思うんですけど。
その掃除ながら子供を。
うん。
昔のお母さんはそれをしなきゃいけなかったんですよ。今は便利になってるからあんまりしないですけど、昔のお母さんというのは苦労してそうやって育てたんですよね。特に農家なんかではね、うん、子供を育てるためにお母さんが休んでるわけにはいかないんで、おんぶして田んぼに行って田植えとかしてたんですよ。
So long gone, especially in the rural areas, the mother had to work. So she put the baby on her back and work with the baby on her back.
そういうことですね。
大変ですね。
うん、次は猛スピード。
Breakneck speed, high rate of speed.
これすごい感じが出てきましたね。この猛というのはすごいという意味なんですけれども、すごくこう強い、パワフル、with great force というようなニュアンスがありますね。
はい。猛で始まる単語に、例えば猛暑、
boiling hot
なんていうのがありますよね。
そうですね。
暑いという単語を猛の後ろにつけて猛暑です。あと、まあ、毒、ポイズンと一緒に、猛毒。
Deadly poison.
なんていうふうにも言います。
そうですね。
次の単語は、法則。
Rule, principle.
さっき、物理の授業を日本語でしてしまいましたけれども、うん、慣性の法則も有名ですが、皆さん、この法則知ってますか？マーフィーの法則。
Murphy's Law.
まあ、車を洗うと雨が降るとか、
そうそうそう、よく使いましたよね昔ね。
ちなみに法則っていうのをネットで調べていたら、ピーターの法則っていうのがあるそうです。
何ですかそれ。
え、どういう教えてください。
つまらないジョークを言うとか。法則じゃないね。
あれは
ファクチみたいな。
あれは同僚にいじめられるとか。
え、いじめるんじゃないの。
いや、られる。
いやいやいや、大した法則じゃないですとか。そう
じゃあ、皆さんに調べてもらいましょうかね。
あ、そうですね。
何なのか、ピーターズ・ロア、何なのか、ちょっと調べてください。
あとは、take a guess みたいな。
うんうんうん。
あとで、コメントに、ナオミ先生が定義を書きますので、よろしくお願いします。
もちろん、カット&ペーストで入れます。では、文法に入っていきましょう。今日の文法は、というのも。
Which is a phrase which works like a conjunction when used when you're giving the reason for something.
これは、理由を後から説明するときに使うんですよね。
うん、よくこうなんかコメントをし終わって、それから理由を付け足したいときってありますよね。
そうなんですよね。
そういうときに、あ、というのもっていうふうに理由を付け加えることができるわけです。
この表現は結構フォーマルですか？
どちらでも使えると思いますね。
そうですね。会話でもよく使いますよ。
うん。
今までなぜならあれはというわけよく使いましたけれども、
なぜならとかというわけよりはというのもの方が私はおすすめですね。なぜならっていうのはすごくフォーマル。
そうですね。会話ではというのもの方が使いやすいと思います。
というのも、
そうです。例えば、駅からここまで1時間もかかっちゃったよっていうのも、自転車パンクしちゃったんだ。
It took me an hour to get here from the station because I got a flat tire on my bicycle.
こんな風にカジュアルにも使えますもんね。
そうですね。
今日の PDF の中にはもう一つ、というわけだの使い方も紹介されています。これは PDF でぜひ皆さんチェックしておいてください。
それでは今日はここまで。また今度、
ピーターの法則、皆さん教えてください。
もちろん運動神経抜群の僕はひらりと身をかわしてそのママチャリを避けました。すると今度は子供を自転車の前と後ろに乗せたママさんがすごいスピードで向かってきたんです。
自転車の前と後ろと、あ、つまり3人乗りですね。
そうです。そして反対方向からは子供を自転車の前と後ろに乗せ、さらに赤ちゃんをおんぶしたママさんが猛スピードで迫ってきていました。
ちょっと待ってください。自転車の前と後ろとおんぶ、つまり4人乗りですか？
はい。右からママチャリ、左からもママチャリ、後ろは壁です。そして前からは、
前からは何が来たんですか？
トラックが猛スピードでバックしてきました。
トラックが？で？
幸い運転手が僕に気づいて急ブレーキを踏んだので助かったってわけです。
お母さんたちと子供たちは？
全員無事。というのもそのトラックが運んでいたのはマットレスだったんです。慣性の法則で積んでいたマットレスが落ちてクッション代わりになったってわけです。
慣性の法則様々ですね。
ええ、マットレス様々でしたよ。